おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ブラン・ニコルさんがお書きになったストーカーの時代なんでありますけども、ニコルさんは都市生活者であると。そのストーカーは。発生条件として。これちょっと私が、日本風に訳したんですが、その、ストーカーを発生させるためには、コンビニがないとダメで。コンビニは必ず週刊誌が売ってて、文春、新潮、フラッシュ。そういうものが並んでないと、ストーカーは出現しにくい。なぜかというと、その、ニュースメディア、あるいはスキャンダル雑誌、あるいは私立探偵等々の仕事、尾行、隠し撮り、絵を撮るやつと、録音するやつの隠し撮りが盗み撮り。そういうことで職業として、その人を尾行して、その人の素行を洗うとか、そういう仕事が仕事としてあるところに、ストーカーは発生しやすいっていう。
はあ、
だってあんた、津軽平野であんた電信柱の陰に隠れてずっと見張ってるってことは、もう雪降り出したら不可能だよ、あんた。
怖いですね、逆に
ね。雪男になっちゃいますよ、雪女とかね。はい、で、またこれも本当に余計な話でありますか。私は、思っております。今、文春法というのがありまして、これ一発当たりますと、個人の生活が粉々に砕け散るってあるんですけども、
はい、
ニュースメディア、あるいはスキャンダル雑誌っていう、なんであんなにスキャンダルを好むんだろうって、思ったことない？
ありますよ。
あれ、やっぱり一発のスキャンダルを掴むために、取材費って相当金かかるみたいだよね。
相当の取材力もありますしね。
取材力もあるでしょ。
はい。
あの必要さは一体何だろう、これね、文藝春秋の歴史調べてて思ったんだけど、あれ、始めた人は菊池寛っていう作家さんなんだよ、文藝春秋な、はい、ご存知のごとく。
はい。
で、菊池寛の友達が、まあ、芥川龍之介だったりするわけだ。で、菊池寛っていうのはなんで月刊誌の中に、その、スキャンダルを盛り込んだのかね。
なんで？
だって文学者じゃん。俺、菊池寛っていう人の物語読みながら思ったんだけど、菊池寛がスキャンダルで暴くってもうやってんだよ、創刊号から。それで評判呼ぶのよ。たらね、その、もっと違うスキャンダル知らねえかって尋ねてくる友人が芥川龍之介なのよ。つまり、菊池寛も芥川龍之介も何を思ったかっていうと、スキャンダルの中に見る人間の手触りみたいなもの。そういうものを文学作品に生かすためには、人間のスキャンダルが必要だったのよ。
ネタとして。
ネタとして。で、芥川なんてものすごく、あのスキャンダルどうなったって言いながら聞いたらしいんだよ。だから、芥川の作品で時代は置き換わってますけど、スキャンダルですよね。羅生門とか、藪の中とかっていうのは、強盗が貴族のお姫様を暴行しちゃうわけでしょ、あるいはみんな嘘ついてて、どれが本当かわからないっていうのを藪の中っていう。それを映画化したのがクローサーで、羅生門っていうタイトルつけたら、嘘ばっかついててどれが本当かわかんないのを英語で、羅生門って言うんだよ。知ってる？あ、知ってるよな。
羅生門、そうですね。
はい。つまり、スキャンダルの中には、なんていうか、文学が目指す人間の手触りがあるのよ。そうやって考えると、文春さんがすごく頑張られるのも、新潮さんがスキャンダルに関して頑張られるのも、その文学っていうものを一番奥底に秘めているのは、スキャンダルだからではないか。っていう、
はい、
で映画もまたしかりで、ストーカーは映画の格好の素材に なり得たっていう、これが一番最初にお話ししました1971年、スティーブン・スピルバーグ、これ映画デビュー作なんて、これはね、若い人見て面白いよ、スピルバーグの才能です。激突、
はい、
田舎町を走る車がある。でこれが中央車線をノロノロと走っていくディーゼルトラック、コンボイが邪魔でパッパーってクラクションを鳴らして追い越すんです、この追い越した瞬間から恐怖が始まる。それはコンボイがずーっとこの車を、いわゆる 煽り運転だけじゃないんだよな、うん、鉄道が走るんで遮断機の前で止めてる、うんうん、そしたらコンボイが列車通行中にもかかわらず後ろから押すんだよな、うん、あれ怖かったな、ね、それで最後がすごいんです。この車対車といってもコンボイっていう巨大なトラックと乗用車の対決があって、最後はコンボイは先人の谷に落ちていくんですよ。一体何故の憎悪だったのか全くわからないという、はい、これがまさしく現代の恐怖だよね。人から憎まれる理由がわからない、その真ん中に実はストーカーの憎悪っていうのがあるのではないかという。明日も続けましょうね、この話。